話し方の話。
おはようございます。話し方講師の高山ゆかりです。土曜日です。今日は自由に話をしていきます。昨日もだいぶ自由でした。今日の内容ですが、やりたいことを現実にするならずうずうしくあれというテーマです。私の周りにどんどんやりたいことを形にしている人、またこれがやりたいとその人の目標だったり夢として掲げていたものを本当に叶える人、達成する人がいます。繰り返し目標を達成し続ける人もいます。そういった人たちの共通点が今日のタイトルにもなっているずうずうしさを持っていることなんです。このずうずうしいという言葉はネガティブな意味で使われることが多いですが、夢を叶える、目標を達成する、やりたいことを現実にするという文脈ではスーパーポジティブな言葉だと思っております。今日はそれについて話をしていきます。そして本題に入る前にお知らせもしていきます。伝わる話し方講座、本講座が4月に始まります。土曜日とあと月曜日の夜のクラスも開講予定です。体験会を今日この後10時から行います。もし今日日程空いたなとか参加しようか迷っていたんだという方がいらっしゃったら、今間に合いますので、こちらの配信の概要欄をご覧ください。そこに詳細だったりお申し込みだったりのリンクが載っています。新年度のスタートに向けて自分の話し方にさらに自信を持ちたい、話すことへの苦手意識を克服して堂々と人に思いを届けていきたい、もっともっと分かりやすく感じよく、しかも自分らしく話したいと思っている方におすすめの講座です。体験会 Zoom で開催します。 Zoom の画面越しにたくさんの方にお会いできることを楽しみにしています。お知らせでした。それでは本題のスタートです。やりたいことを現実にするならずうずうしくあれというテーマです。オープニングでも話しましたが、私の周りにもどんどん新しいことにチャレンジをして、やりたいことを形にして目標を達成してということを繰り返している人がいます。そういった人たちの共通点っていくつかあります。それは例えば、やっぱり行動量がすごいですとか、やりたいことを隠すことなく口にしているですとか。あえて言わない人もいるかもしれないんですけどね。でもとにかく、なんとなく共通点のようなものがあって、その一つがずうずうしくあることなんです。で、これもオープニングで話しましたが、決してネガティブな意味ではなくて、夢を叶えるという文脈においてはとってもポジティブな言葉です。ずうずうしいってどういうことかというと、例えばとっても活躍している方とか、自分から見て目上の方にも勇気を出して話しかけて、でその人をランチにお誘いしてみるとか、何かお仕事一緒にしませんかといってたお声掛けをしてみるですとか、自分の活動をしっかりと PR するですとか、多くの人が、いや、あんなにすごい人話しかけることができないとか、いや、きっと〇〇さんにいろいろ話を聞いてほしいけど、〇〇さんはあんなに活躍していて忙しいから私なんかが話しかけたらダメだと遠慮してしまうところを、もうどんどんどんどん、今度何々しませんかとか、今度お茶しませんか、お話聞かせていただけませんかって話しかけていく。これをやると本当にどんどんどんどん大きな目標だったり、数年前の自分からしたら信じられないような目標が現実になっていくと思っています。実は私自身も結構ずうずうしさを持っていると思うんです。過去を振り返ってみて、アナウンサーになることができたですとか、ポッドキャストで2019年に必聴ポッドキャストのトップ新番組の一つに選んでいただいたこともあるんですけれども、その時にもいろんな人にメッセージして、ポッドキャストを始めたので聞いてくださいってアピールをしまくっていたんです。その他にも何か新しいことを始めるとき、やりたい、実現したいっていう気持ちが強いと、その道の先輩に連絡をして、相談して話を聞いていただいたり、または話をしてもらったりしました。ずうずうしいなぁと自分でも思っていました。ただ、生きている中で、一番優しくするべき存在って自分だと 思いませんか？自分が何かやりたいことがあったり、掴みたいチャンスがあったら、それを無視したり、遠慮するのではなくて、自分のために誰かに頼るとか、誰かに相談するっていうことをやっていく。それが人生で一番優しくするべき自分に対しての思いやりだと思うんです。だからまずは、こんなこと言ったらズーズーしいかなとか、迷惑をかけてしまうかなとか思う前に、自分はどうしたいの？ここに素直になることが大切だと思っています。とは言っても、やっぱり自分にとっての大先輩に声をかけたり、連絡を取ったり、何かのお誘いをすることってすごく勇気がいりますよね。そして遠慮もしてしまいますよね。偉そうに話している私も過去に遠慮してしまって、本当は〇〇さんにご相談をしたいけれどできないということも実はありました。ただ、そういった遠慮だったり申し訳ないなっていう気持ち、不安だったりを飛び越えてご連絡をすることもたくさんありました。で、その時に大切なことって、その人に申し訳ないとか、その人に迷惑をかけたくないとか、迷惑をかけるべきではないっていう思いで自分のやりたいことに蓋をするのではなくて、誰かに相談に乗っていただいたりとか、何らかのお誘いをしたりお声掛けをしたり、そしてその人が、あ、いいよって答えてくださったら、お礼を伝える、ここを必ず行ったらいいと思うんです。お礼の伝え方っていろいろとあります。まずは当たり前のことですけれど、言葉でありがとうございますっていうこと。それも一回ではなくって、その後お会いするたびに、あの時いただいたアドバイスが今の自分にこれこれこういうふうに生きていますとか、あの日話を聞いていただいてから自分の考え方がこう変わって、こういうチャンスをつかむことができてっていう報告をし続けることも、その人へのお礼の伝え方の一つです。あとは何かお話を伺った時、時間を作ってくださった時に、その人が好きなものだったりとか、喜んでもらえそうかなって思うプレゼントを渡したりですとか、いろんな形でお礼の伝え方ってあります。そして人生の先輩にご相談をする時って、恩返しができないこともあったりします。例えばですけれど、どんなにこちらがその人にお礼を伝えたい、その人のために何かしたいと思っても、いつもお会いするたびに、むしろこちらにおもてなしをしていただいてしまうというか、で、そうなった時に恩返しだけが形ではないと思っていて、恩送り、これも大切ですよね。振り返ってみると、本当に私もいろんな方によくしていただいてきました。自分が頼りたい、相談をしたい、お話を聞きたいって思う方は、ほとんどが人生の先輩なんです。なので、自分がしてくださったことのお礼を何らかの形でしようとしても、いいよいいよ気を使わないでって言ってくださるんです。そういう時は、もうお言葉に甘えて、で、恩送りをするようにしています。これからもどんどん恩送りをしていきたいですし、それと同時に自分が掴みたいチャンスがあったら、叶えたい夢があったら、堂々と誰かにご相談したり、人に頼ったりしていきます。そして恩送りをするという意味では、何かあった時、誰かに、あ、高山に連絡してみよう。あ、高山に相談してみようって思ってもらえるような、思い出してもらえるような自分になることも大切なので、これからも自分も自分の夢を叶えていきたいですし、誰かの夢を叶えるお手伝いももっともっとしていきたいです。今回は、やりたいことを現実にするなら、ズーズーしくあれというテーマでお届けしました。それではエンディングです。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。 土曜日と日曜日はいつも以上に自由に話をしていまして、特に時間の制限も設けていないんです。平日はできる限り全て含めて10分で終わらせると決めています。平日はやっぱり出勤中だったりとか身支度をしている時、時間が割とタイトな中で聞いてくださっている方が多いと思うんです。一方土日はのんびりと朝を過ごしている方も多いのかなと想像しておりまして、私ものんびりモードで話をしております。ここまで聞いてくださった皆さん、ありがとうございます。どうぞ素敵な週末をお過ごしください。お相手は高山ゆかりでした。また明日。